神の御言葉は使徒の働き10章38節です。それはナゼレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。神は霊でおられると2回叫びましょう。神は霊でおられる。神は霊でおられます。誰も肉眼でその方を見ることができません。ところが神の懐から一人お生まれになった神の御子がこの世に来られました。イエス・キリストは神の実情をこの世に表した神の本体の形でおられます。人間は神の実情でおられるイエスを見ることによって神を知ることができるようになりました。人は人から生まれます。人の祖先は数十代まで遡ったとしても依然として人です。しかしイエス・キリストは異なります。イエスは御言葉が肉体となられた方です。聖書に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いました。御言葉が神であるという事実は御言葉が霊であるという事実を前提します。それゆえイエス・キリストは霊が肉体となって来られた方であるということができます。霊が肉体となってきた方は全てを霊的に分別されます。その方は人を外見によって扱われません。その方は人の霊魂や考えや心を全て分別されます。聖書に作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのですと言いました。律法はこれと異なります。律法が人に要求するのは肉体の行いです。律法が分別することができるのは外に現れた行いだけです。律法は人に全ての戒めに従いなさいと要求します。律法が提示する戒めに従う者が聖なる者と認められます。しかし律法が人を義とすることはできません。パリサイ人のように絶対的に律法を守ったとしても、すでに堕落して罪人となった人間の本質は決して変わることができません。霊的な存在である人間の本質的な変化は霊的なものでなければなりません。それゆえただ真理だけが人間に本質的な変化をもたらすことができます。律法と真理はすべて神の御言葉ですが、その間には大きな差があります。律法はモーセを通してこの世に知らされましたし、真理はイエス・キリストによってこの世に現れました。律法が分別するのは人の行いであるために、律法の支配を受ける者からは結局1割が現れるしかありません。イエスは忌まわしいものだ、偽善のバリサイ人たちと言ってバリサイ人をひどく叱られました。このためにある人はバリサイ人という言葉を偽る者という意味に誤解したりもします。しかしバリサイ人は神の品性に似るために真剣に努力したものでした。彼らは律法を徹底的に守ったために外見によっては欠点が見当たらないくらいに立派でした。しかし律法が彼らの心や考えまで変えることはできませんでした。律法は外に現れた人の行いを判断します。そのために律法に 100% 従わなければ 行いが完璧でなければ誰も律法の呪いを免れることができません。御言葉を探してみましょう。ガラテヤ人への手紙3章です。ガラテヤ人への手紙3章10節から読んでみましょう。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でもみんな呪われる。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。律法が命じることに従えばその人は清いものとなりますが、その中の一つでも逆らえばその人は罪人となります。律法が命じることにどんなに徹底的に従ってきたとしても、律法の要求の中の一つを犯した瞬間罪人となるしかないのです。しかしイエスが真理と聖霊によって分別されるときには、罪について全く異なる定義がなされます。真理と聖霊によればイエス・キリストを信じないことが罪です。イエス・キリストを信じない者は霊が神の命から断絶されたものです。彼らは神を知ることができないために空中の権威を持つ支配者である悪魔に従います。また神の御言葉に従う代わりにこの世の流れに従います。教会生活をしながらも依然としてこの世の流れに従う者は正しいキリスト者ではありません。イエスを信じる者はこの世の流れではなく神の御言葉に従うものです。罪人とは霊が死んだものです。悪魔に属してこの世の流れに従い、生まれながら御怒りを受けるべきものです。律法が定義する罪人とは行為が堕落したものを言いますが、真理と聖霊が定義する罪人とはこのようにイエスを信じない者、すなわち悪魔に属している者を言います。悪魔に属してこの世の流れに従う者を指します。御言葉を探してみましょう。エペソ人への手紙2章です。エペソ人への手紙2章1節から読んでみましょう。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も風従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちもみんなかつては風従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人と同じように生まれながら見返りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちもみんなかつては不純の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと言いました。ヨハネの手紙第1、3章8節を読んでみましょう。ヨハネの手紙第1、3章8節です。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。律法が定義する罪とは、律法の要求に従わない行為を言いますが、真理が定義する罪とは イエスを信じない不信仰を言います。ヨハネの福音書16章9節に、セミニンセイテというのは彼らが私を信じないからですと言いました。イエスを信じないこととは、この世の流れに従うこと、悪魔に従うことを言います。罪を犯しているものを悪魔から出たものですと言いました。律法は罪の原因を人の行為から、人の行いから探します。律法は罪の原因を人の堕落した行為から探します。しかしイエスは罪の原因を霊的な次元から探されます。イエスが表された霊的な実情によると、イエスを信じないで悪魔に属しているのが罪であり、真理に従わないでこの世の習慣に従うのが罪人の属性です。罪を扱うときに律法は人の行いに焦点を合わせますが、イエスは霊的な実情に焦点を合わせます。御言葉が肉体となってきた方であるために、すべてを霊的に分別されるのです。旧約聖書は病気や呪いを罪の値と描写しています。律法は罪の原因を人の行いから探し、またその罪の値を病気だと言っています。人が経験するあらゆる災いが罪によるものであるということを前提としているのです。律法が病気や呪いの原因を罪と見たというのは、結局その焦点を人の外に現れた行いに合わせたということを意味します。このように律法は罪の原因を人の行為から探します。しかし新約聖書は病気の原因を罪の値と言いません。災いの原因を罪によるものであると言いません。新約聖書は病気や呪いの原因を霊的な側面から明らかにしています。病気や呪いをもたらすのが悪霊であるということを前提としているのです。新約聖書は目が見えないこと、口が聞けないこと、病気になること、腰が曲がったこと、耳が聞こえないことなどの原因が悪霊であるということを明らかにしています。本文の御言葉でも、それはナゼレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神と共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されましたと言いました。ある人は病気は悪霊によるものがあり、罪によるものがあり、自然的な原因によるものがあると言います。しかし病気の原因が悪霊であるというのは、罪や自然的な要素が病気の原因となることもあるということを否定するものではありません。病気の原因は生物学的な側面からも、倫理的な側面から、また霊的な側面からも診断することができます。しかし旧約聖書は病気の原因を罪としているし、新約聖書は病気の原因を悪霊としているという点は明らかな事実です。律法は目に見える人の行いを分別しますが、真理と聖霊は全てを霊的に分別します。ペテロはイエスが殺されることは決してないと言いましたが、イエスは彼に、下がれ去った、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われました。人の視点によってはペテロが弟子として当然なことを言ったと見ることはできますが、イエスはそのような言葉の背後にサタンが隠れているという事実を明らかにされました。人の心に誤った考えが入ってくるのも、霊的な視点によって見るときには偶然なことではありません。ヨハネの福音書13章2節に、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたと言いました。 人を騙し精霊を欺くことにも霊的な原因があるのです。人の働き5章3節に、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて地上の唾液の一部を自分のために残しておいたのかと言いました。偽った罪を犯すことも同様です。ヨハネの福音書8章44節に、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分のふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですと言いました。聖霊と真理は病気をもたらす原因を霊的に分別します。しかし律法は目に見える人の行いで分別します。私たちはここでよく理解しなければなりません。ある人はこう話します。病気は自然的な要素によって生じると言います。医学的に全ての病気は細菌によって生じた、自己によって生じた、人の過ちによって生じたと言います。病気の原因を全て自然的な要素によるものだと診断しています。律法は病気を罪の値によるものだと診断しています。そして真理と聖霊は病気を悪魔に制せられた結果であると診断しています。病気が細菌によって生じたということも、個人の不注意な習慣によって生じたということも、また罪によって生じたということも、全て正しいということができます。しかし病気の根本的な原因を明らかにすることにおいて、医学や衛生医学、律法には限界があります。ただ聖霊と真理だけが病気の原因を根本的に明らかにすることができます。貧しさや災いを見る視点も同じです。ある人はそれらを自然現象として扱います。律法に属したものは罪の値として扱います。しかし聖霊と真理はそれらを霊的に扱います。聖書に罪を犯しているものは悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからですと言いました。霊的な次元から罪の問題を扱えば、悪魔という存在を考慮せざるを得ません。感謝すべきことに、今私たちは恵みの時代に生きています。もし行いによって全てを分別する時代であったなら、私たちは救いを受けることも、病気の癒しを受けることも、自由を得ることもできなかったでしょう。しかし真理と聖霊によって霊的なことを分別する今は、いくらでも罪や呪いの根本的な原因を解決することによって自由を得ることができます。イエス・キリストがこの世に来られたのもまさにそのためでした。ローマ人への手紙8章2節に、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと言いました。ヨハネの福音書8章32節に、そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと言いました。バプテスマのヨハネは、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになりますと言いました。聖霊と火、すなわち聖霊と霊によって私たちを分別されるという意味です。私たちは聖霊と真理に満たされなければなりません。病気の原因を医学的に診断すれば、それを解決するために薬を頼るようになります。また律法的に診断すれば、それを解決するために罪の値を払わなければなりません。弟子たちは生まれつき目の見えないものを見て、イエスに、この人が目の見えないものとして生まれたのは誰が罪を犯したからですかと尋ねました。 弟子たちは依然として立法的な視点を持っていたのです。その質問を受けたイエスは、この人や親が罪を犯したためではなく、神の働きがこの人に現れたためですと答えられました。立法の下にいた者は、人が目の見えないものとして生まれた原人を罪と考え、それが誰の罪であるのか、またどのような罪であるのかを知ろうとしました。しかしイエスはそれを霊的に扱い、悪魔こそ誠の原人であるという事実を明らかにされました。私たちが神に祝福を求めるのは誤ったことではありません。神から与えられる祝福は神の幸せです。教会に通いながらも依然として祝福を享受することができないとしたら、それはその人の中に神の幸せがないためです。神を頼って病気の癒しを受けようとするのは正しいことです。病気の原因は霊的なものであるために、根本的な解決策はただ神だけが与えることができます。神はイエスに聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちは聖霊と真理に満たされなければなりません。聖霊と真理によって自由を享受することをイエスの御名によってお祈りします。皆さん、はっきり知らなければなりません。病気や呪いを罪の値と見る律法に属したもの、自然現象と見るものにならないで、聖霊と真理によって霊的に見るものにならなければなりません。聖霊と真理に満たせることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。聖霊と真理に満たされるように声を出して祈りましょう。